鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、はい、鉄道の基礎知識っていう、なんか同じような、なんか国語辞典みたいなのがなんかあるような感じですけど、まあすごく非常に厚い本があって、うん、まあ、その中から運転編っていうことで先週からちょっとお話ししてましたんですね。それで今日はですね、まずはその保安っていうか安全に列車を走らせるためにどういうことをしてるかっていうのをちょっとだけ、本当触りだけ、お話ししたいと思うんですね。でまず信号機ですね。これ車も同じですよね。
はい、
青と赤と黄色で、列車も同じです。
はい、
ただちょっと違うのが、青はもちろん信号だから行っていいよっていうこと で赤は停止だから、その信号の前で絶対止まんなさいよ。はい、で注意はっていうのは、これスピードを落として、ゆっくり行きなさいっていう速度制限がここでかかっちゃうんですね。でこの黄色の信号の次の信号が、まあ、赤になってるので、まあ、注意しなさいよっていうことですね。でその次の信号っていう意味の、ちょっとご説明しますとですね、列車って急には止まらないんですよね。もう何百メートルも走って、
はい、
それで、トップスピードからですよ、トップスピードからこう、止まるまでっていうのは何百メートルもかかるわけなんですよ。
はい、
そのためにもう絶対もその安全性っていうのは確保しなきゃならないんで、はい、駅と駅の間を何本かに区切って、そこの間には一つの列車しか絶対入れないっていうことになってるんですよ。例えば釧路駅とそれから私がよく利用する東釧路駅も、
はい、
確か3つぐらいに2つかな分かれてるんですよね。
はい、
だからその3つに分かれてたとして、この A と B と C とかっていう区間があるとしますね。はい、うん、そうすると釧路駅をまずその東釧路の方向に向かって、10時に出発するっていう列車がありますと、はい、まず A が当然青になってて、うん、で B も C も青になってるんですよ。で、そのこの列車がこう A を通過して B に入ると、
はい、
A の信号機は今度 B に入っちゃいけないんで赤になるんですよね。
はい、
で今度東釧路方面に行く列車が釧路駅を10時そうですね、まあ、2、3分ぐらいに出発する列車があるとすると、
はい、
その A というところが、まあ、先行の列車がまだいるので赤になってますけど、
はい、
このその先行の列車が C に行くと、
はい、
今度は黄色になるわけなんですよね。
はい、
で黄色になったら出発していいよと、
はい、
いうことで必ずその区間には1本しか列車入れないし、うん、その手前は必ず徐行しなさいっていうことになってるわけなんですね。はい、これがですね、私は釧路と東釧路の駅を通勤してるっていう話したんですけど、今冬期間ですね、釧路に18時39分到着の大空7号があって、はい、で私帰るのが大体この網走行きの18時52分かそれとも根室行きの18時56分っていうやつなんです。
はい、
この大空7号がその冬の間、まあやっぱ遅れるんですよね。
あ、なるほど。
で、
はい、
でこの網走行きと根室行きに、うん、まあ、必ず接続するので、待ってるわけですよね。
うんうん、
その列車が到着するのを。そうするとそので、18時52分のも、まあ、19時頃出発するっていうふうになると、
はい、
その根室行きもこの網走行きが行かないと出発できないわけですよ。
はい、
ですね。はい、でそうするとですね、まあ、網走行き行きますわね。
はい、
で確かあれ2分ぐらい経つと出発するんですよ。
はい、
でもその根室行きが後ろからこう追っかけていくと前の信号がこう黄色になったりとか、それ 前の列車が詰まってるっていうことですね、はい、私その前にそういう時は前をじーっと見ながら、あ、信号今変わったとか、ね、見ながら帰るわけなんですね、まあ、要するにはこう安心して乗っていただくためには、
はい、
やっぱりこの、信号っていうのが非常に欠かせないわけなんですよね、
はい、
でそのこれもですね、ちょっともうちょっと詳しい話すると、こういうところで閉塞区間っていうんですね、はい、その A とか B とか C とかっていう区間閉塞区間っていうんですけど、ここをちゃんと制御するのが、まあ、自動閉塞方式っていうのと、はい、それから非自動閉塞方式っていうのがあって、自動閉塞方式っていうのはその A とか B とか C に軌道の、まあ、こう回路みたいなのがあって、はい、そこに列車がいるとその回路が働いて、ここに列車いるよっていうことを、
うん、
周囲の信号機に伝えて、で赤にしちゃうだとか、
はい、まあ、
これがですね、列車の本数多いところなんで、釧路から西だから帯広とか札幌方面はみんなこの方式なんですね、はい、で釧網線とか花咲線で列車の本数が少ないし、
はい、
この閉塞区間がむちゃくちゃ長いので、これは列車が自分で自らその信号機を変えて安全を確認してから行くっていうスタイルなんですね、はい、これをですね、特殊自動閉塞方式っていうんですね、停車場に、入るときにこの装置が働いて、
はい、
まあ、ちゃんと列車ぶつからないようにはちゃんと、まあ、なってるわけなんですね、ですから列車に乗ってですね、まあ車内にいてあんまりその客車、あ、ごめんなさい、信号機を目にするっていうのはあんまりないかもしれないですけど、たまに一番前にそのキハ54とかH100 とかって前が見えるので、はい、そこで信号機を見てると、まあ、ちょっと面白いかもしれないですね、
うんうん、
まあ、一般の人がそこまでやるかどうかは分からないですけど、まあ、そういうような楽しみ方も、まあ、ありますよということですね、はい、それで今度はですね、一転して列車ダイヤの話をしようと思うんですね、はい、この列車っていうのは時刻表が売ってる通り全部こう列車の時間って決まってるんですよね、
はい、
でこれをどうやって作るかということですね。特にこの辺は全部単線って言って線路が1本しかないので、うん、これこう上りの列車と下りの列車と共有してますもんですから、はい、どこでそのぶつからないようにその駅で交換するかっていうのが非常にこれ頭悩ますとかです、まあ、今はですねコンピューターでほぼほぼやってるんですよね、
うん、
そういうの。でも昔はこれ手作業で、やってたんですね。縦軸に駅がバーッと書いてあって、
はい、
で横軸にこう時間があって、で、列車をこう なんですかね、こう線を引っ張っていくと、その到着時間だとか発着時間が、まあ、分かるような仕組みになってて、まあ、これダイヤグラムとかって呼んでるんですけど、このダイヤグラムの単位が、細かいのは2分目ダイヤってやつなんですね。で列車って15秒単位で動いてるわけなんですよ。
はい、
だからその時刻表を見ててですね、例えばどこだ、シベチャとか、
はい、
マシューとか着発の時刻が載ってる時があるんですけど、着発の時刻が同じ時があるんですね、
はい、
18時到着で18時出発とかって書いてあるんですけど、はい、うんうん、え、なんでこれ止まんないんじゃないかとかっていうパッと見たら思うんですけど、そういう場合はひょっとすると18時、15秒到着、はい、
うんうん、
18時45秒出発みたいな、はい、まあ、大体駅って30秒停車なんで、うんうんうん、それだとその18時見かけなんですよ、18時出発、あ、到着で出発っていう風な表示になるんですよね、はい、うんうん、だからそれは間違いではないんです、
はい、
だからその運転さんってそのよく列車をなんですかね、こう15秒単位で間違わずによく運転するなっていう、しかも途中で鹿とか出てきたので、
はい、そうですよね、
これはもう不可抗力ではあるんですけど、うん、まあだから緊張の連続なわけなんですよ。で釧路と東釧路の間っていうのは まあ、全部の列車じゃないかもしれないけど大体3分45秒なんですよね、うん。これはですね、あの運転手さんの横にあのその列車の時刻表載ってるんですよね、
はい。
釧路何時出発して東釧路何時到着で出発とかって書いてあって、はい、それ運転手さんの横に立ってると、はい、見えるんですよね。
見えますね。
であれを見てると、はい、ああ3分45秒かみたいな、はい、が分かったり、あここでこう列車交換するのかとかですね、うんうん、っていうのが、まあ、なんとなく、まあ、盗み見して、はい、まあ、分かっちゃうんですよね。でこの列車ダイヤっていうのはあの日本人が考えたんじゃなくて、これイギリス人の方がどうやら考えたようなんですね、
はい。
あの明治初期に、新橋と横浜の間に列車通過し、開通した時にあのイギリスの方々が、まあ、車両とか全部持ってきて、来たんですけど、まあ、時刻表をその日本人のスタッフにこういう時刻でやってみたいなようなことを手渡しするんですけど、まあ、日本人の方はどうやったらそのこの単線のところをこうちゃんとこう時刻間違わずにやるんだっていうのを不思議に思ってたわけなんですよね。それでなんかこれあれですよ、私も本を読んだので、本当かどうか分かんないですけど、ある日そのイギリス人の方がちょっと外出してる時に、
はい、
その入っちゃダメっていう部屋を入って、そしたらその列車ダイヤがこう見事にその縦軸に駅があって並んでて、はい、で横軸にこう時刻があって、あそこ、まあ、鉛筆とかペンでこう列車をこうの走る線を作るので、うんうん、まあ、これ筋っていうんですけど、はい、その筋がこう見事にこう書かれてたんで、
はい、
そこからもう日本人がいろいろと工夫して自分たちで作れるようになったっていうことなんですね。でもうこの筋、まあ、この筋を書く人を昔筋屋とかって
言ってたんですね、はい、聞きますね。
だからすごくこう優秀な方々は、はい、もうパッパッとこう筋を引っ張っていくわけなんですよ、うん。それで、まあ、北海道だったらあれですけど、昔九州の北部には筑豊、
はい、
地方があって、
も
うその石炭輸送するのにこう線路が網の目のようになっているところがあるわけなんですよね。あそこの筋屋さんは大変だったんだろうなと思うんですよね。
本当にそうですね。
そう、列車のただ走らせればいいわけじゃなくて、やっぱり接続をするわけですね。駅がいっぱいあって、そのいっぱい枝分かれしてるので、はい、ああいうのを本当にもう何年ももう修行しないとできないんだろうなと、それでこの筋なんですけど、これはまあただ思い浮かべればいいです。筋がこう割とこう直線っぽくなってるのは要するに速い列車なんですよね。だから特急なんですよね、はい。で横にこう斜めってるのが、まあ、僕らはこう筋が寝てるとかって言うんですけど、は
い、寝てる立ってるなんて言いますよ ね、
あですよね。そうなんですよ、はい。そうするとこれは列車のスピードが遅い普通列車とか貨物列車だなって、
はい、
まあ、今貨物列車は速いですけどねというのがこの列車のダイヤのお話ですね、うん。だからダイヤ改正はもう今日23日だから18日からですからもう終わってるんですよね、
はい。
だからこう列車のその列車ダイヤを見て、それを今度時刻表に落とし込むという作業があるわけですね、はい。で特に根室本線のですね大空走ってるとこってその一番速い、261系の伊達天のような走りをする特急列車とか、あとその H100 っていう、まあ、これもだいぶ足速くなりましたけど、ちょっと普通列車とか遅い列車があり、はい、でその他にも貨物が走ってるので、これそれぞれに加速だとかそれから最高スピードだとか全く違うんで、筋を引くっていうのはこれ大変だと思うんですよね。だからどっかで必ずその特急列車って列車普通列車を抜かしたりとか貨物列車を抜かしていったりとかするんですけど、はい、まあ、そういうのもこの列車ダイヤを見ればもう一目瞭然と。でこのダイヤが決まったところで今度はその車両がじゃあ何両必要なんだとか、それから乗務員さんは何人必要なんだとかっていうのは、まあ、全てこの列車ダイヤをもとに、
はい、
組み立てられていくんですね。 あ、今ちょっと時刻表の話が出たんで、あ、ダイヤ改正の話が出ましたんで、
はい、
まあ、今回 その3月18日のダイヤ改正のお話をちょっとしますとですね、あの大きな変更っていうのはないんですよ、ダイヤの、
はい、
例えば大空が1本増えたとか減ったとか、うん、そういうのは全くなくて、
はい、
列車の本数自体は変わらないんですけど、一番の変更点はあの釧網本線にあの細岡っていう駅があるんですけど、はい、東屋と釧路湿原駅、そして次が細岡、
はい、
で次東楼なんですけど、そのこの細岡が4月25日から11月30日までは、
はい、
オープンします、
はい、
だからこう夏場、春から秋にかけては、この駅に列車止まりますけど、はい、それ以外の冬期間は通過しますよっていうことになっちゃったんですね。これが釧路管内ではちょっと変わってますけど、あとあの普通列車も若干ちょっと時刻が変わってますので、まあ、あの必ず時刻表等々を確認された方がよろしいかなと思います。で、前はその時刻表をですね、春夏秋冬って買ってたんですよね、
はい、
でも最近だんだんサボり気味になってあのダイヤ改正の時しか今買わなくなってきたんですよ、
はい、
だから3月はで道内の時刻表を3月に買って、
はい、
で全国時刻表は4月号を買ってるっていうのが最近パターンなんですよ、はい、特に全国時刻表ってこう暑いので、さすがに我が家にあの時刻表バーッと並べてると、だんだんあのそう展示っていうかあの置く場所がなくなってくるんですよね、まあ、そういうのもあって、よっぽでない限りはあの全国時刻表とか道内時刻表も1年に今一遍しか、
はい、
まあ、変わらないんです、うんうん、で前はあの季節に応じて買ってたっていうのはあの臨時列車がそれなりに走ってたんですよ ね、
ありましたね。
今あんまり臨時列車って長くなっちゃったんですよね。あの大空51号とかですね、なんかそういう列車もあったし、なんか急行スズランとかっていうのもだいぶ前ですよ、50年ぐらい前ですけどあとそういうのが見るのが楽しみだったんですけど ね、
うね、
だからこう時刻改正っていうのがあるたんびにもうどこが変わったのかっていうのをもう見て時刻表を見てるだけでもう3時間4時間5時間気がついたら立ってたっていうのがありますし、でなんかあこういうとこ行きたかったんだけどこのダイヤ改正で今回も行けるんだろうかとか、どこが変わってるのかっていうのがやっぱりこれで分かるので、大変このダイヤ改正っていうのは私たちこう鉄な人間にとっては、1年に一遍のなんか大騒ぎする
重要ですね、
重要なんですよね、
はい、
で、まあ、北海道については、まあ、今ホームページ各社あって、大体何が変わったとかっていうのが、のは載ってるんですね、はい、でこの間なんかネットニュース見てたら、あこの番組でちょっと一回お話ししましたけど、関西の兵庫県 の、 あの和田岬っていう、あ、はい、あの本当盲腸船みたいなの乗ったんだよっていう話しましたけど、はい、なんかどうやらそこから103系がついに引退っていう、はい、これ皆さんで、ね、何言ってるか分かんないと思うんですけど昔山手線とか、
はい、
大阪環状線とかってそういう、 こう通勤専用の電車が、
はい、
まあ、101系っていうのができて、でそれ改良して103系っていうのが出て、
はい、
もうそれこそ登場してから50年弱ぐらいですかね、経つんですけど、まだそれが、はい、まあ、改造されながらも走ってたんですけど、はい、まあ、ついにこの3月のダイヤ改正で引退と。でなんかいろいろホームページ見てったら、もうその103系っていうのがやっぱり関西の加古川線とか、
はい、
万丹線、あとなんか九州の方にもなんか一部残ってるみたいなんですけど、うん、で、あ、そうそう、写真見たんです、画像見たんですけど、
はい、
中間車を大改造したものなんで、貫通扉がこうできてたりだとか、で103系って運転台にその貫通扉ってなかったじゃないですか、
ないですよね、
これも多分皆さん何言ってるか分かんないと思うんですけどなんか貫通と、103系に貫通扉かと思って、
はい、
それでもまあなんかあの古いモーター音を聞けば、まあなんか懐かしい思い出があるのかなと、うん、 思った。その103系ってなんか乗ると加速がスムーズじゃないような僕はイメージ持ってるんですよね。
はい、そう。
その後出てきた201とか、まあ、今の電車はすごい加速が滑らかなん
ですね。そうですね、ずーっと行きますよね。
ずっと行きますよね、はい、だから103系とか101系ってゴリゴリゴリゴリっていうような感じ
ガタンガタンって感じですね、
はい、あれが良かったんですけどね。まあ、そんなわけでですね、あの先週からあの、まあ、列車の運転にまつわるちょっとあのかいつまんでお話をしてきましたけども、まあ、この3月 の、 そのダイヤ改正っていうのがもう今はもう、まあ、JR 各社にとってはもう年中行事になっちゃいました。前はなんか秋10月とか11月とかにもダイヤ改正あったんですけど ね、
うね、
もう今なんか3月に統一をされてるんですけど、まあ、あの3月は一番こう鉄な、はい、我々にとってはざわざわするあの時だということを皆さんにちょっと知っていただければというふうに思います。はい、
鉄を鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。